FM 広報藤沢、今回は緑と花のまちづくりコンクールについてお話を伺います。都市整備部緑保全課池田美優さんに伺います。池田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめに今回のテーマである緑と花のまちづくりコンクールのこの事業について、いつからどのような目的で始まったものなのか教えていただけますか。
はい、藤沢市では40年ほど前から緑化の普及啓発を図るためにコンクールを実施しています。
長きにわたり続いているこの事業、緑と花のまちづくりコンクールには2つの部門があると伺いました。一つずつ内容や対象などを教えてください。
一つ目は緑と花のまちづくり賞です。市内で美観上特に優れている樹木、樹林、生垣、花壇などを設置または管理している団体や、市内で緑豊かな都市景観の創出とヒートアイランド現象の緩和に寄与する屋上緑化や緑のカーテンを含む壁面緑化を設置している個人や団体が対象となっています。2つ目は緑と花のまちづくり標語コンクールです。藤沢市の緑と花のまちづくりをテーマに、標語を市内在住、在勤、在学の方を対象として募集しています。
2つの部門を教えていただきました。1つ目が個人や団体が参加できる花壇や屋上緑化、そして緑のカーテンなどを含むきれいに景観を大事にされている団体、個人の皆さん、そして2つ目が標語ということで、こちらの標語はどなたでも参加できるものと伺いました。さあ、これまでも長きにわたり開催をしてきましたこのコンテストですけれども、以前にはどのような団体が受賞したのか、またどのような作品だったのか教えてください。
昨年度の緑と花のまちづくり賞は、最優秀賞1点、優秀賞2点が選ばれました。毎年、学校の PTA、講演、愛護会、個人など、たくさんの方にご応募いただいています。昨年度は、子どもたちと一緒に、学校の花壇をきれいに管理されていた、小学校の PTA さんが最優秀賞を受賞しました。兵庫コンクールも、最優秀賞1点、優秀賞2点を決定しました。昨年度の最優秀賞作品は、花咲く街に癒されて紡ぐ藤の輪こぼれる笑顔でした。小学生からご高齢の方まで幅広い年齢層でご応募いただいていて、昨年度は小学生の方も入賞されました。
昨年度賞を受賞された方々について教えていただきましたけれども、団体ではそうした小学校の PTA の方、あるいは兵庫の方ではお子さんも受賞されていたということなんですね。ということですから、比較的気軽に誰でも応募することができる、そういったコンクールなのですね。さあ、それでは今回の緑と花のまちづくりコンクールについて、応募方法や応募の締め切りについて教えてください。
緑と花のまちづくり賞は、応募用紙に必要事項を記入し、正面左右側面から撮影した写真および活動の様子がわかる写真5枚ほどを添えて提出してください。写真は返却いたしませんのでご了承ください。兵庫コンクールも同様、応募用紙に必要事項を記入し提出してください。一人一種で自作未発表のものをお願いいたします。応募用紙はどちらも8月18日金曜日までに郵送または持参にて緑保全課へご提出をお願いします。応募用紙は藤沢市ホームページよりダウンロードしていただくか、緑保全課各市民センター、公民館、長久保公園、湘南渚荘、拳荘、安らぎ荘でお配りしています。なお、こちらもご提出いただいた応募用紙は返却いたしません。
8月18日金曜日消印有効ということですので、まだ時間があります。ぜひたくさんの皆さんのご応募をお願いしたいと思います。 この応募方法について詳しく伺いましたが、応募した後はどのような審査が進んでいくのでしょうか。また何か発表の場などを予定していることはありますか。
各コンクールの最優秀賞受賞者については11月11日に行われる藤沢市緑と花いっぱい推進の集いにおいて表彰を予定しています。9月に審査を行い、10月には受賞者の方へ出欠のハガキを送らせていただく予定です。
それでは今回のコンテストの詳細や教えていただいた応募方法などについて、どこか詳しく見ることができる場所というのは設けていらっしゃいますでしょうか。
詳しくは緑保全課のホームページか5月25日号の広報藤沢をご覧ください。お問い合わせは緑保全課までお願いします。
さあ、本日は緑と花のまちづくりコンクールについて伺ってまいりました。最後にラジオをお聞きの市民の皆さん、一言メッセージをお願いできますか。
はい、たくさんのご応募お待ちしております。
どなたでもご参加いただける気軽なコンクールになっています。たくさんの皆さんのご応募をお願いしたいと思います。 FM 広報藤沢、今回は緑と花のまちづくりコンクールについてお話を伺いました。緑保全課池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。